ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブーちゃんだよ、ブブブー。
ということで、まあ、アズニハンのブーちゃんの授業では教えない話。すいません、もう一回いきますね。アズニハンのブーちゃんの、授業では教えない話、始まりました。この番組は、ね、フランス語教師2人がですね、さて、ブーちゃん、どんな感じで語る番組でしょうか。
そうですね。マックシェイクのバニラを一気飲みするかするような感じで頑張っていきましょう。
いいなんか呼吸が止まりそうだなそれ。
あれでもちょっといい硬さだよね。
まあね、まあただもうなんか飲み終えるときになんか口が疲れるね。
ね、疲れるよね。
うん、フランスでマックのことマクドっていうよね。そういえば。
そうそう、マクドって言いますよね。
最近さ、うん、それで大阪の人がマックっていうようになってきてるんだよね。
いや。なんかさ、最近僕はあんまテレビ見ないんだけどさ、うんうん、大阪のテレビ番組結構東京と近くなってきてるね、だんだん。
ああ、そっか。なんかね、もうやっぱ大阪。
それもあるのかもしれない。
そうそう。
昔はほら、東京で放送してる番組ってあんまり大阪で放送してなかったんだよね、うん、深夜番組とか。
はいはい。でもそれがあんまり変わんなく
なってきてる。結構してるような
気する。だからね、うん、いや、おめえらよってフランスでマクドナルドなんて言ってるかわかるかっつって、お前らはなんて言ってるんだとかって学生に聞くと、マックって言うからね。
まあマックシェイクだから仕方ないよね。
仕方ないけど、
ビッグマックだから。
ああうちらと同じなんだ、マクドって言うんだが欲しいのにね。
で、まあでも仕方ないじゃん。アズニャンだって東日本出身の人だから。まあ
僕はいいのよ、僕はいいの。西日本出身の皆さんにちょっとその驚きを分かってもらいたいのよ。
僕はマックですよ。
岡山は違うのか。
マックですね、大体。
なるほどね。やっぱ西もやっぱ近畿圏とね、中国圏ではいろいろ違いが出てくるのかしらね。
うん、
まあそんな感じのフランストークなんですけれども、まあ今回フランス括弧語圏ってことで、まあちょっと、うん、フランス語圏についてね、まあフランスとかについていろいろ話していこうと思ったんですけど、ちょっと昨日ブーちゃんと遊びに行きましてね。
遊んだね。
遊んだ。昨日はね、夜に、僕の友人の、フランス語教師が、まあ、難波のあたりでフランス語の塾をやってるんですよね。
ほうほうほう。
まあ、エスパスフランスっていう、塾なんですけども、その、エスパスの、まあ、春から秋にかけての行事っていうことで、月1回ですね、土曜日に、なんていうのオリックス劇場ってあれ、最寄り駅はどこなんだあれ。
本町と四ツ橋の間ぐらいの辺ですかね、確か。
そのオリックス劇場の向かいに、なんか新町北公園ってところがあるんですけど、うん、まあそこにこうなんか夜に集まってですね、フランス人とかはですね、なんか酒飲みながらペタンクをやるっていう、粋な会を、そうそう、そうそう、うん、
わざわざ机広げて、そこの上に。飲み物置いて。
いや、僕はよく行くんですよ。その、校長っていうか、そのね、塾作ってる人の、語学学校作ってる人の代表の人が、うちの近所なんです。うん。うん。で、まあ、時々まあ、街歩いてると会ったりとか、
うん。
まあまあ、喫茶店ね、行って人喋ったりとかするんで、まあ、だから、うん、まあ、せっかくね、企画してるんでね、行こうかなって感じで、まあ、僕は去年ぐらいからですかね、ちょいちょい、行ってまして、で、これ面白い話なんですけど、東大阪っていうか、僕の近所に、僕を含めてフランス語を話せる人間が、とりあえず僕が知ってる中で3人いるんですよ。僕を含めて。うん。で、
住んでる人で。
そう、住んでる人で。まず、カナダ人で、まあ、本当近所に住んでる、友人が、まあ、すごい、フランス語達者な、英語系の人なんだけど、すごいフランス語達者な人がいて、うん、で、もう、その人に紹介されたのが、その、エスパスの、なんか代表の、友人で、で、まあ、なんかその、僕が、朝にね、近大の近くの公園で朝に一人でペタンクを練習してたところ、その、うん、2年ぐらい前かな、もうちょっと前だったかもしれないけど、そのカナダ人の友人がフラーって通りかかってきて、うん、ペタンクじゃんって言うんですよ。うん、で、まあ、僕外国の人にペタンクって言われて、なんか急に話しかけられたから、この人フランス人なのかなと思って、 で、まあ、フランス語喋れるのって言ったら、いや、フランス喋れるんだけども、あの、カナダの人間で、だけど、すごいペタンクが大好きなんで、あの、一緒にやらないかっていうような感じでですね、で、八重の里で、こう、ちょっとこう、あの、八重の里、すみません、最寄り駅のあたりなんですけども、あの、彼も近くに住んでるっていうんで、あの、近くでそのね、あの、結構多国籍なフランス語の、フランス語使ったりしながらの、ペタンクの、あの、フィールドができたんですよ。
うん、
実は、なんかそこでうちのね、無事と奥様ペタンクプレイヤーなんですけど、も
う、あなたの奥様の肩書きは何なの？
もうペタンクプレイヤーです、もう、はい。
あ、そうなの？
ねえ、まあ、その、うちの奥さんがそれで、あの、昨日とかも大会とか行ってたんだけどね、その、ペタンクの、なんか、サークルを作りたいって言ってですね、それで東大阪ペタンククラブっていうのができたんですよ。で、まあ、そのうちの奥さんが代表で、僕が副代表でっていう感じなんですけども、まあまあ、だからそのきっかけを辿っていくと、そういうような出会いがあったっていうのが最初で、
うん、
で、まあ、そのカナダ人の友人に近くに、ね、あの、なんかフランス人が住んでてっていうことで紹介されて、なんでこんな近所にこんなフランス語喋るやつがこんなにいるのかなっていう。
まあでも、うん、ね、うん、結構大阪市内中心だったら会うことあるかもしれないけど、うん、東大阪ね
、東大阪の、しかもね、知らない人ごめんなさい、小坂のあたりのね、あの、万代のあたりに溜まってる、わかんないよね、ごめんね、みんな。
あの、あれね、あの、八重の里が近代のバス乗ってたら見えるところらへ
ん、ね、見えるところ、あの辺りに溜まってるんですよ、みんなが。で、それで、まあ、その友人が、まあね、ちょっとその自分の語学学校の近くで、あの、ペタンク会をやってるんでっていうことで、うん、昨日ブーちゃんを、連れてですね、まあ、ブーちゃん初参加ですよ。
昨日、そう、うん、初めてだったか、だったか、ちょっと緊張したんだけど。
うますぎ。いいっすか、いいっすか、皆さん。ブーちゃんね、ほとんど初めてだよね、多分ね。
まあ、なんかほら、いろいろ、あ、なんかペタンクのあれで見に行ったりとかしてたけどさ、見たりとかしてたけどさ、ボールあんま投げてないんだよね、俺、今まで。うん、
ねえ、で、あの、なんかね、あの、すごい上手いんですよ、ブーちゃんが。
で、いや、偶然ですよ、多分
この昨日は。偶然かもしれないけど、でも僕ら二人でチームになって、あの、で、そのペタンク会は、まあ、その エスパスで皆さんね、あの、大阪とかの人は、ちょっと探してもらえれば、そのエスパスのそのフランス語のホームページの中に、きちんとね、出てくるんですね。あの、こういうレクリエーションやってますって。
うん、
で、来てもらいたいんですけれども、まあ、ちょっと有料ですけれどもね、その、飲み物代とかが入るので、うん、あの、道具とかもね、あの、持ってかなくても、きちんとね、いっぱい持ってきてくれるんで。
だから、うん、そういう意味では、道具代とかも全部込みでって考えたら高くないですね。
そう。うん。で、あの、まあ、僕はもう自分の持ってるからあれなんですけど、あの、それではブーちゃんも自分でなんかこう選んで自分が使いやすいやつをね。
うん。
で、それで、あの、トーナメント形式で参加者でこうなんかトーナメント表を作って、で、まあ、優勝を決めるっていう感じでやるんですけど、
うん。
僕らがそれで、まあ、あの、まあ、僕がブーちゃん連れてきたってこともあったから、まあ、二人でペア作れよってことで、
うん。
まあ、二人ペアで。まあ、試合を、あの、始めていったわけなんですけれども、うんうん、まあ、快進撃しまして、我々が。
まあ、最初は、ね、日本人ペアでしたっけ？
日本人ペアで。で、まあ、連勝を重ねていってですね。あの、まあ、ペタンクっていうのは、まあ、このラジオちょっと遡ってくれればいいんですけれども、あの、なんか、ちっちゃい的玉に向かってこうボールを投げていって、で、近い方に点数が入っていくっていうシステムで、で、
ちっちゃい的の、うん、あの、最初のその的に当たるボールっていうのは何て言うんでしたっけ？
あれはビュッと、ビュッと、まあ、あの、ゴールって意味、あるいはあの、胡椒ね、まあ、豚の鼻の穴とかいう意味なんじゃないですかね。
ブー。
ブー。まあ、豚と相性が良かったのかね。
はい。
いや、でもね、暗くて、あの、僕らも老眼とか入ってるから、暗くて、その、古書のやつちっちゃいから場所がよく見えないんだよ。
いや、まあ、あれは、うん、あの、結構みんな見にくかったと思うんだけど、特に僕はもっと目が悪いんで。
いや、でもね、
ほとんど見えなかったのが、
まあ、快進撃して、とりあえず、あの、最初の試合を勝ったわけですよ。
うん。
そしたら次が、あの、これがですね、あの、実はあの、関西にですね、元フランスチャンピオンの息子の人がいるんですよ。 あのフランスチャンピオンを父親に持つ男がですね、あの関西で、まあ、あのフランス語教師とかしながらペタンクプレイヤーをやってまして、まあ、この人がもうなんか、うん、あの日本のペタンク大会のタイトルを総なめにしてるような、
ほう、
明らかに次元が違う男がいるんですよ。そので、
いや、まあ確かに昨日見てたら、ね、
うん、
おいおいおい、すげえなって思うところあったよね。
人だけ違うよね。チートが一人いる、うん、で、そのチートさんを含む、まあ、うん、あの、まあ、素人の人と組んでるんだけどね、そのチームと対戦ね、うん、まあ、僕はもう記念試合のつもりで、うん、あのブーチャー初めてで、もう彼のその、うん、チャンピオンのプレー見れるなんてよかったねっていう感じでやったら、あ、まあ、
そう、そんな感じで、まあ負けてもともとというかね。
そうそうそうそう、まあでも、まあその代わり近くでさ、うん、いいプレー見ようよって思ってね、だから今日かっこいいプレーいっぱい見せてねとか言ってやったらね、うん、まさかの勝利しちゃったんだけど、ね、
むしろあの1試合目の方が苦戦してたような感じなんだけど、気のせいか。
まあこれあのチャンピオンの名誉のために言いますけど、チャンピオンのその日も昨日もね、あの高槻で試合があって、それしっかりあの朝から参加して優勝してるんですよ。で、優勝したそのクタクタの状態でやってきての素人さんと組んでの、しかも夜間の試合だから、あのそれはもう相当なハンデがあったわけなんだけど、
まあ、それとほら、あの、そのお遊びだからちょっと力抜いてくれたのかもしれないけど
ね。いやいや、まあまあ、それでもね、僕、前回だからストレート負けしてるんですよ。前回ぐらいから当たった時に。
あ、そうなんだ。
そう。だから、おお、勝ったよって思って。そしたらね、その彼が、いや、ブーちゃん、ブーちゃんっていうかね、あの、彼は、うまいよ。なんか、なんかずっとフランス語で他のフランス人に喋ってるんですよね。
あ、僕のこと？
そうそうそうそう。まあまあね、まあ僕らはなんかスラムダンクシステムっていうか、まああの、スラムダンクも最初ね、小北、あの、まあ、豊玉ってところに勝って、で、三の、うん、チャンピオンに勝って、そしたらあの、愛和学園ってところにまあボロ負けするっていう流れじゃないですか。あの、僕らもだから、チャンピオンチームに勝った後、まあボロ負けして終わったんですけど。うん、
まあ、でも、ボロ負けまでいかないじゃないの？
まあまあ、あの、でもね、あの、彼はね、その時に当たった彼は、さっき言ったの、うん、カナダの友人、うちの近くに住んでる友人で、まあ、あの、すごい上手い人なんで、うん、まあまあ、いつもの感じかな、なんて思ってやってたんだけども、まあ、そんな感じでですね、うん、もう、本当に、フランスが、その、新町北公園だっけ、そのオリックス劇場の向かいのところにあるような感じ、うん、もうフランス人もすごく多かったし、うん、みんなワインとかあのパスティスっていうお酒とか飲みながらですね、ワイワイしながらあのペタンクをやってっていう、うん、なんかちょっと日本っぽい感じじゃなかったよね、あんまりね。
まあ日本人とかもいたけど、いいコミュニケーションのその、うん、なんていうの、フランス的なコミュニケーションの中に日本人もうまく溶け込んでるって感じがした
感じですよね。うん、まあ、なんかフランス人もすごくなんかね、うん、あの、まあ、フランスにいるとこんな感じだよなっていうような感じで、すごい楽しそうな感じでいたなっていう、うん、まあそういう気、ね、イメージなんですけれどもね。で、なんかね、で、ブーちゃんも、あの、ペタンクのふるさとである南フランス、に行ったことがあるとかないとかいう話を聞きまして、
ああはいはい、行ったことか、その旅行でね、
うん、いや僕のさ、うん、あの、南の思い出ってまあまあせいぜいボルドーなんだ、まあボルドーも南の方なんだけど、
うん、
あのまあボルドーって南仏っては言わないじゃない、
どちらかというと地中海に面した、
うんうん、
あのまあマルセイユとかニースとかカンヌとか、うん、まあそれからちょっと国は名前変わるけど、モナコとかね、あっちの方
ですね。僕だからね、その地中海をね知らないんですよ、まああのフランス以外のところで見たことはあるんだけど、うん、あのスペインの方に行ってね、まあ地中海を見たことはあるんですけれども、あんまり知らない。
いや僕も1回ぐらいしか行ってないから何とも言えないんだけど、
でもなんかブーちゃんさ、なんかあの俺が死んだらニースに骨巻いてくれとかわけわかんないこと言ってたことあるじゃん、なんか。
いやいや、
だから
その大学4年の時にニースに、だからそのあれ、いつだったかな、多分なんかその 5月か6月忘れて、なんかでちょっとだけ授業がない時があったと思うんですよ。
だからつまりさ、ブーちゃんのが自分の骨を巻いてくれっていうニーズって何なんて話で、
いやだから
どこにあるの、まず南だよね、
うん、南あのパリから何島ぐらいかな、うんうんうん、まあ、それこそ TJB とかだったら5時間か6時間かかるよね。それ
イタリほとんどイタリアの近くだよ ね、
うんかな、うん、でまあなんで行ったかっていうと、
うん、
その大学の同級生も同じ時期に留学して語学留学してるのがいて、うん、そのシャンベリーってとこだったっけ確かに、
はいはいはい、
やつは、
うんうん、
でまだ携帯とかなかったから彼はまあ、うん、あのなんていうのホームステイとかそのホームステイ宅に電話して、
うん、
たまに連絡してたんだけど、
うん、
お互いなんかちょうど休みがあったのかな、なんか忘れ、はいはいはい、いつだったかも覚えてないんだけど、ただ今頃だったような気がするんだけどね、気のせいか、うん、気のせいかで、ああ空いてるとかってお互い話になったから、じゃあちょっと南仏の方行こうとかって言って、
うんうん、
でほらあなたも知って、もうアズニアも知ってると思うけど、ほらカルト・ドゥーズ・バンサンクっていうのがあるんですよね。
あのなんかチートカードですよね。あの、つまりあの半額とかになるんですよ、交通費。
そうそうそう。
あの12歳から
25歳の人は基本的にあの身分証明見せたら 25% オフになって、
うん、
そのカードはだいたい日本円で8000円ぐらいかな、多分今だったら、うん、
あのだからすごいあれあったら旅行し放題だよね、
うん、あのしたら1年間、うん、あの繁盛期っていうの、なんか一番人が集まるとき以外はあの5割割引になるのかな、
うんうん、すごい安い、うん、
だからそれで結構旅行してたんですよ、
うん、
で南の方に行こうっていうことで、あの時ねマルセイ行ったかな、ちょっとマルセイがね覚えてないんだけど、うん、ニースが行ってニースとモナコは行ったの、
はいはいはい、はい、
で、あそれから電車の中で、あここはカンヌなんかっていうのは見たのは記憶があるんだけど、うんうん、まあ、降りたのはニースとモナコなんですね、うん、でニースは一泊したんですよ確か、
はいはいはい、
でまあ皆さんもご存知かと思うんですが、やっぱりあの辺は景色がいいんで、あの、うん、海沿いが高いんですよ、ホテルの値段が、ね、うん、だから逆に街の中心街が安いんですよ。
はい、なるほどね。あの普通街の中心街高いけど、うん、景色がいいところが高いわけだ、う
ん、だから街の中心が安かったんですね、
うん、
で、まあ、2人で街の中心に泊まって、
うん、
でその地中海とか見に行ったりとかしたんですよ、うん、それからニースの空港の近くになんかあの植物園があるから行ってみたりとかしたんですけど、うん、ただ海がね、うん、もう今でも忘れられないんですよ、あの地中海見て、
うんうん、
海があるところから色がパッしっかり分かれてるんですよ、うん、淡い色とそのコートダジュールじゃないんですけど、あのいわゆる日本語で言うと藍色っていうんですかね、
そうね、コートダジュール、コートっていうのが海岸って意味で、うん、アデュールっていうのが、まあ濃い青のことだよね、
うんうん、だからうわむっちゃ綺麗やと思って、
写真で見てもなんか色違うもんね、なんかある一時点からね、うん、
だからもう、わもうこの今までに見た海で一番綺麗と思って、
ははは
うん、あ、まあだから死んだら遺灰をもうこのニースに撒いてくれっていうのはそういうことですよ。うん、このもう海の綺麗に、ま
あ、だからその綺麗な海を汚すっていう意味においてはどうなんだろうなと思ったけど、
いやまあ僕ぐらいの遺灰だったら全く問題ないと思うんですけど、まあ。
いやどっからニースで出て
きたんだろうな、全部負けとは言わないんで、あのほら小瓶とかにこうなんか
はいはい、はい、
ペンダントみたいな小瓶ぐらいのやつ入れたものを投げてくれるだけいいんで、
マディソン軍の橋みたいな感じいやいや急に言うから、なんか俺が死んだらニースに巻いてくる、いやだあの僕の頭の中でニースっていうと商店に昔いたコンペイさんって人がなんか私のニースのベストはって言ってた、その記憶が蘇ってきて、あとネタで使うようなとこなんかな
あとアタック25がニースの旅じゃなかった、
違う、まあそんな感じだよね。で、うん、あのニースのあたりだったっけな、まあ僕はほらあの南フランスっていうのはほとんど知らないんだけど、
うん、
やっぱペタンクっていうのがその、 南仏の文化っていうことがあって、
前も言ってましたね。
そうそうそうそう、まあ、あのマルセイユの近くの町で生まれたんだけども、ただ、去年ね、みんなでそのニースの名物を食べようぜって企画をやったんですよ。それこそ東大阪で。
ほう。
あのソッカっていうあのひよこ豆の粉をで作るさ、なんてタルトって言えばいいのか、なんかあの本当にこう、うん、あの粉をこう、丸っこくして、あの水でやってね、丸っこくして、そう焼くってだけのやつなんだけど、
え、それは料理なの、お菓子なの？
料理、うん、あのお菓子ではないと思う。で、うん、でプロヴァンスのあたりってロゼワインがすごく美味しいじゃない。あのなんでロゼがうまいかっていうと、あの辺ってほら海産物がうまいから、海産物に合わせるにはやっぱりちょっと赤だけよりもちょっと白っぽいのが混ざった方がいいってことで、
あ、じゃあ白とロゼって形になるわけですね。
そうそうそうそう、まあ、あのだからその 赤に白を混ぜるとロゼみたいな、乱暴だけどさ、なんかね、その白のテーストがあるんじゃない、ロゼっていうのは。あのやっぱりあのブドウっていうのは南に行くほどね、暖かくなるほどあの黒ブドウっていうのがうまいわけで、暖かくなるほど赤いワインが美味しいわけなんだけども、あのマルセイユとかのあたりがロゼワインがうまいっていうのは、実はそういう海産物に合わせてっていうことがあって、うん、で僕らね、だからぶちゃ今度は来てや、あのそのそれから八重の里のあたりでみんなでペタンクやってた、夏に。でも汗ダラダラになるわけなんだけど、うん、そしたらもうあの近くのね、レストランに話つけといて、そこで、まあ、ロゼワインを出してもらうって話をしてて。
美味しそうだね、ロゼワイン。でも俺、今お酒飲めないんだ
よ。なんだけど、そこで、実は、この東大阪って、その八重の里付近って、すごいところでさ、フランス料理屋さんはあるわ、フランスのことが大好きなお菓子屋さんは あるわ、うん、それに、まあ、フランス人はいるわ、すごく面白いところなんですよ。で、まあ、僕の仲良しの、お菓子屋さんが、その駅のすぐ近くにあるんだけども、そこのお姉さんはね、もう、フランスに何回も行ってて、フランスのお菓子とか、フランスの料理とか、すごい、詳しい人なんで、その人が、私、ソッカー作りますよって言ってくれて、で、本当ひよこ豆とか取り寄せてくれて、で、ブーちゃんと行ったことあったよね。だから文化創造館っていう、東大阪市の八重の里駅のすぐ近くにあるところに、はい、そこに、町ライブラリーカフェって、これ皆さん覚えておいてくださいね。町ライブラリーカフェ。ここ、ブーちゃん、あれ、ピザ食ったでしょ、ピザ。
うん。
めっちゃくちゃうまいよね。
あ、美味しいね。うん。
窯があってね、そこで、手作りのピザが食えるところがあるんですけど、そこの釜を使ってくれて、その店長さんと仲良しってことで、それでそっか焼いてくれたんですよ。でも僕らもうペタンクで汗かいてて、ロゼワイン飲んでそっか食って。でね。
まあ、あんまり体には良くなさそうね。まあ、水分。
そうね。ないところに。
減ってる段階で、
うん。いや、体に良くないところじゃなくてね、そっかってすごくうまいのよ。で、食うんだけど、結局さ、クスクスと一緒で粉じゃん。
あ、そうか、あれあんな感じか、食感が。
そう食感ね、いや、クスクスじゃないんだけど、なんだろう、ほんとタルトみたいな食感なのよ。だけど、もう物はクスクスと一緒で粉なのよ、だから、
うん、
物は
ね、あのサフランライスみたいな感じ。
そう、うん、で、まあ、ただ硬いよ、硬い、ピザ生地みたく。で、こいつがさ、だから何を言いたいかっていうとね、水を吸うじゃん、うん、クスクスって腹ん中で膨れるでしょ。
うん。
そっかも腹ん中で死ぬほど膨れるのよね。で、いくらでもそっかがあったもんだから、うめえうめえってバクバク食ってたらさ、でロゼもガー飲むじゃない。で、家帰ったらもう腹の中でロゼワインとそっかが幸せなマリアージュでございますよ。
まあ、マリアージュというよりも、なんかあれやね、危険な化学変化になってるかもしれない。
本当、腹の中でさ、もうなんかエイリアンのなんか映画みたいな感じだって、あ、なんか手出てくるわみた
いな。もう翌日朝食べなくても大丈夫って感じ、
ね。本当、もうだから、なんかさ、もう腹がボワンって膨れて、夜寝れなくなっちゃって。
そうそう、なんかそんな感じになりそうね。
もうなんかエイリアンのなんか卵を植えられた人ってこういう気持ちだったのかなと思って、腹がガーって手が出てきてた感じ。
ピッコロ大魔王みたいに卵をか口からゴエって出すような感じ。
ほんとそのレベルで腹が膨れて、うまかったけどさ、 そういう副作用がありましたね。またやりたいなって思ってますけど、ソッカーパーティー。ペタンクソッカーパーティーね。だから、ニースっていうか南仏っていうところはね、すごく僕も行ったことがほとんどないので、ロマン引くなって。思うところだし、その食べ物も美味しければ、まあそのペタンクの国でもあるし、ワインもうまいし。で、昨日来てたね、フランス人の人たちも、みんな南仏から来てる人が多くて。
あ、そうだったのかな。
うん、そうそうそう。で、まあマルセイユから来たって人もいるし、うん。なんかですね、その南フランス、パリだけじゃないようなそのフランスっていうところも本当に面白いなと思うし、やっぱりそういう文化っていうところをですね、その大阪に再現しようっていう人たちもいるんで、まあ僕らもそれをやってみたいなと思って、東大阪でやってるし、その、エスパスフランス語学校の人たちは、それを月1回ね、すごい、まあまあの規模でやってたりするんで、ぜひ皆さんちょっと調べてみて、はい、ペタンカ参加していただければ。ぶーちゃんまた行くっしょ、あれは。
行くけどさ、結構昨日疲れたよ。俺だから、昼から授業が2コマあったの、土曜日2コマあって、それから結構重い荷物背負って、その会場の公園まで、でペタンクして帰りまた地下鉄乗って、で途中帰りちょっとスーパー寄って帰ったからさ、
はいはいはい、
もう帰ってちょっとだけ食べたらさ、
バタッと
ペーッともう寝たよ。
わかるわかる。だから僕も昨日はオンラインのその研究会で発表してとかの後に行ったから、やっぱすごい疲れて爆睡したね。っていうことで言うとさ、よく眠れます、ペタンクをやると。
いやでもそう、まあ確かにね。まあ体を動かすっていうことはいいことですよ。
ね、でそんなにさ、まあブーちゃんもほら結構体調とか悪かったりすることもあるからあれだけど、そんなに動かす可動域は多くないよね。
うん。
ね。
で昨日は本当にその夜は、それほど暑くもなく寒くもなく、
ね、ちょうどいい
感じだったね。
まあ夏とかでも夜は涼しいから、
うん、ただやっぱあそこちょっと公園ね、若干暗かったのがもったいなかったね。
うん、まあでもね、
明るかった
ね。だからといってね、昼間やると暑いからね。
そうそうそう、まあそうなんだけど、
まあいたしかゆし
だとかね、見えなかったからね、うまいことこうなんかどこって感じでやってたのが、
これ昨日来た人は分かると思うんですけど、僕もだからビートの近くに行きながら指さしてから、ブシャコブシャコって言って、よし見えた見えたような気がする、ポン
そう、そんな感じですよね、
いやまあまあでもね、盛り上がって面白かったなと思うんで、まあブーちゃんとのコンビもですね、しばらく続けたいなと思いますんで、ペタンクの
でも今度行った時にあいつやっぱ下手だったんやなって感じで言われそうな気がします
なんでそうネガティブだ、無駄にチャンピオンに褒められたんだから、
いやたまたまかもしれないからさ
、まあ、たまたまはあるかもしれない。
投げた回数って20回ぐらいしかないでしょ。
うんうん、もう20回投げたらボロが出るみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそう。
まあまあまあまあ、ただこれは言わせてもらうけど、初めて投げた人ってもっとバラつくんだよね、うんうん、これは昨日のブーちゃんの球見てない人とか、もうペタンクともそもわかんない人には何を言ってるのか分かんないかもしれないけど、多分ね相当素質はあると思うのよ。なんでブーちゃん買おうぜペタンク。
あれペタンク王に俺はなるってやつですか。
なってください。
まあ面白かった、でも本当面白かったです。
ああ、うん、また
やりに行きましょう。楽しかった。
ああ、じゃあこれ聞いてる皆さんもね、その興味あるなっていう人はちょっとね、レターでもいただければと思います、まあはい、あるいはなんかどっかからDM でもいただければ、まあ、詳細を教えますんで、次は一緒に皆さんやりましょう、はい、ということで、ブーちゃん今日もありがとうございました。
お疲れさんでした。
いやー明日授業だぞ。
あ、僕ない。
あ、ないか。あ、明日授業、
ね、ないけど、うん、早起きしなきゃいけない、
頑張ろう。
はい。
ということで、皆さん、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アビアント。
アビアントブー。